質問はですね、自分を感じるということですね。自分を感じるということはどういうことですか？
なんか今聞いてたのにね。自分を感じるっていうのは、
はいはい。
自分には我があって、
うん、我があって、
それを他人から認められたときに、自分を感じる。
はいはいはい、そうですそうです。ね。自分には我があって、ここが大事ですね。我があって、それを人から認めてもらったときに、自分を私たちは感じて安心するし、嬉しいと思うわけです。だから、何に我を置いているかっていうことがとても大事なことなんですね。例えば仕事に我を置いているならば、その仕事を評価してもらいたいと思うのが自分を感じるっていうことなんです。で、反対にですね、その人が自分の我をですね、認めてくれないと、ね、これ不安になるってことです。人が、はい、だから自分を感じるっていうことはですよ、自分の我を人からこう認めてもらうっていうことなんです。
これ例えばそのついてる我が一つしか例えばなかった場合ですね、
はい、
その部分だけこう褒められ認められたら安心できて、
はいはい、
できるわけですよね、
うん、
例えばたくさん我のあるあっちにもこっちにもいっぱい我が持ってる人の方が不安は大きいってことなんですか、
うん、そうですね、そうです。だから私たちはなるべく少ない我をつけて少ない我を認めてもらった方が安心なんです、うん、なぜならばその我っていうのはですね、その人によって変わるからですよ。例えば人から私は優しい人間だっていうふうに見られると、あ、私は優しい人間だっていうふうにこう感じるわけです。反対に、人が私は冷たい人間だっていうふうにね、見られると、あ、私は冷たい人間なのかなっていうふうに感じてしまうわけ。だからたくさんの我をつけるとですよ、たくさん人の数の分だけ、その我の数の分だけ、たくさんの、まあ、いわゆる鏡があるようなもんでね、その鏡に映っているものが一つ一つ違うから、増やせば増やすほど不安になるんです。だからその自分を感じられない人はどんどん我を増やしてどんどん見てもらおうとするので、どんどん自分が分からなくなってどんどん不安なんです。
我を増えていくと自分が分からなくなるんですか？
我がそう、我がどんどんどんどん増えていくと、だから物をたくさん持っている人はものすごく不安が大きくなる。で、不安が大きくなるから不安を解消しようとしてもっと物を増やしてしまう。
確かにお金持ってるお金が少ない人と多い人では多い人の方が不安は大きいですわね。
そうそうそうそう、
なくす可能性がやっぱり、
はいはい、
いろんなものになって、
はい、だから自分を感じる、つまり自分を感じるって言ってもですよ、そのある程度こう私たちは我があって、我っていうのは同じように見てもらいたいっていうものがあるんです。
同じようにってのは自分の心で思ってることと同じように。そうそう
そうそうそうそうそう、はい、例えば自分は優しい人間だと思ってたら、はい、優しい人間だっていうふうに見てもらいたいんです、
はい、自分の思ってる通りに見てくださいってこと
ですね。そうそうそうそうそうそう、はい、はい、それがその増えるともうぐちゃぐちゃになっていくんです。何が何だか分かんなくなっていくっていう。 だから安定的に自分を見てもらうためにはまず自分の持ち物を減らすことが必要なんです。
小さくするって言ってたん、言った、そういうことですか？蛾を小さくする
って。そうですね。蛾を小さくするっていうのは、小さければ小さいほどいいっていうわけじゃなくて、適切な大きさまで小さくするっていうことです。うん、私たちは最初は不安なので、何でもかんでも自分が、ね、買ったものとか、自分が見たもの、触れたものに全部蛾をつけちゃうわけ。で、蛾をつけるとその蛾っていうものを見てもらえないと不安になっちゃうんですよ。たくさんの蛾を、ね、たくさんのものに蛾をつけてしまうとね、そのたくさんのものを全部見てもらえないと不安なんです。でも蛾を少なくすればね、それだけのものを見てもらえば安心できるわけ。だから自分の持ち物をぐっと減らしていくっていうことが必要なんです。
適切とは管理できるものと理解していいですか？
適切っていうのはそうですね、いつも使っているものにするんです。まずがって言った場合に、人からちゃんと見てもらうということが必要だけど、同時にですね、自分も見てあげることが必要なんです。だから自分がそのね、見てあげられるだけのものにしていくと。人から見てもらいたいっていう心があるけどね、自分がその蛾のあるものを見てあげれば、一応これも見てあげたことになるの。
自分で見てるんです
。そう、自分が見ても、はい。
じゃあ物を持ちすぎてると、どこに何があるのかわからないような状態になってしまうから、
はい、
見てあげることができない。
そうそう。
だからもう捨てて
ください。そう。だからとりあえずは落ち着くんですよ。自分の持ち物をね、限定して、そして人が見てくれなくても自分がちゃんと見てあげればですよ、とりあえずの心は落ち着くんです。だから不安になる人っていうのは自分の持ち物を自分が見てないんです。そもそもなんていうんですかね、自分の持ち物をこう人に渡してね、人から見てもらいたいっていうふうに思っちゃう。人から見てもらうっていうことばかりがその心に動いてね、自分が見てあげるっていうことをしていないんです。まずは自分が見てあげなくちゃいけないんですよ。自分の持ち物を自分が見てあげなければ人は見てくれないんです。自分が大事にしなければ人は大事にしてくれないんです。そう。自分の持ち物を自分が大事に、例えばこの真宗聖典を私が大事にするとね、そうそう、この真宗聖典には一つのオーラみたいなものができて、人がその真宗聖典を見た時にこの真宗聖典を傷つけちゃいけないんだなって感じるようになるわけ。だから人が私の我を大事にしてくれるようになる。
その人がその自分の持ち物を大事にしているからということですか？
そう。
それを見た人は傷つけちゃいけないって思えるんですか？
思うようになる。そう。
そうなんですか？
はい。だから逆に言うと、自分が自分の持ち物を粗末にしていると、人は自分を粗末に扱うようになるんです。
学校なんかで自分の持ち物を傷つけられる生徒とか児童とかいますよね。
はい。
あれはやっぱりその子は物を大事にしてない。
そうなんですよ。やっぱり物を大事にしている、ね、お子さんは人がその物をやっぱ傷つけちゃいけないなって感じるようになるんです。
そうなんですかね。
そういうもんなんです。 ではないんです。自分が自分の持ち物を大事にしていたら、人から自分の持ち物を傷つけられることは少なくなる。だから絶対ないっていうわけじゃないけど、ほぼないと。
オーラを放って、
そう
傷つけられないようなオーラを放つということですか。
はい、
例えばあの車を借りたときに、
うん、
あのすごく手入れされてる車と、
うん、
いい加減に手入れしてる車だったら、
うん、
乗り方が変わって
くる。そう車に傷がついてたり、車内がねすごい汚れていたら、傷つけてもいいやって思うじゃないですか。だけどすごく大事に使って綺麗に使っていたとしたら、その車をもう傷つけちゃいけないなって思うわけ。
スピードの、アクセルのアクセルワークも変わってくるし、ブレーキも早く踏
む。そう
慎重になりますよね。
はい、
いい加減の車だったら本当にいい加減に運転しちゃって、
そう
マイヤーぐらいな感じ
で。そう、うん、はい。
でもなんか駐車場なんかでね、その福井でこの間ちょ
っと、その駐車場とかっていうのは、その車のことを見てなくて傷つけるから。
学校なんかその子を見て、
その子を見て傷つけたいと思うかどうかって話ですから。仏教の場合はですよ、実際のこう結果を見るんじゃなくて、その心を大事にするから、ものつまり自分のものを大事にしてる人を見て、人は傷つけたいとは思わないってことです。で、反対に自分のものを粗末にしている人は、人が見たらそれは粗末にしていいんだっていうふうになるわけです。例えば、まあ分かりやすく言えばね、ある人がですよ、人にこうメールを送ったりするじゃないですか。その仏法のねメールを送ったりすると、そうするとその自分の仏法のメールを大事にしていないね、その人は人から粗末に扱われるわけ。もしその仏法のメールを大事にしているとしたら、その質問された方にだけこう、なんていうんですかね、その人のために文章を書くっていう、それが自分を大事にしている、自分の書いたものも大事にしている、ね、でも自分の書いたものを粗末にしている、粗末にしているっていうのはもう軽く扱っているわけね。だ、例えばその人のために書いてあげた文章をもうただでもみんなが、はいって配ると、ね、そうそう、すごい軽いじゃないですか、自分のやってる行動は。自分の書いた文章なんだけど、その書いてる文章のやってることが軽いので、人から軽く扱われるようになる。そう、一時が万事なんですよ。だからまずその、自分を、ね、人から大事にしてもらいたいと思うならばですよ、思うならまず自分の我のついたものをまず自分が見てあげなくちゃいけないわけ。ここがまず大事なんですよ。自分の我のついたものを自分がちゃんと見てあげることによって人から見られるような、大事に使うかどうか以前の問題で見なくちゃいけないわけ。だから人から大事にされない人っていうのは自分の持ち物を見てないんです、ね、自分の体も見てない、ね、見てるのはこう外を見てるわけ、こういつも。だから整理をまずしてね、整理をしてものを限定してくださいって言ってるのは何でかって言ったら、ね、その自分の持ち物をちゃんと自分が管理できるようにしてほしいし、自分の持ち物をちゃんと自分が見てほしいからなんです。
そういうふうにやってる人っていうのは、あ、これこんなとこにあったとかそういうことはないの？
そうですね、はい。だから自分が我をつけているものは自分で管理しているので、置き場所もはっきりしているし、ね、その、なくなったらなくなったっていうふうに見ているしね、傷ついたら傷ついたっていうふうに見ているってことです。 もちろんこの肉体にも我がついているから、この肉体が例えば調子が悪かったら調子が悪いなっていうふうに感じるし、大事にしてあげなくちゃいけないなと思ったら大事にしてあげようと思うわけです。だからまず自分を感じるためにはですよ、自分を感じるためにはまず自分自身が自分の我のついているものを見るってことが大事なんです。この我っていうのは人から自分の我のついたものを見てもらうことによって安心するけれども、人から自分の我のついたものを見てもらおうと思ったらまず自分自身が見なくちゃいけないわけ。ちゃんと
ちゃんと見ようと思ったらやっぱり物は多くはできないです
ね。そうそうそう、ちゃんと見てちゃんと管理しているものは人からも見てもらえるようになると。でも自分がね、まず自分が見てあげなかったら誰も見てくれないんですよ、ね、よくこうなんで私はみんなから見てもらえないんだろう、認めてもらえないんだろうっていう人がいますけど、それはね、その人自身がまず自分を見てないんですよ。その人自身が自分を粗末にしてるんです。いや、自分なんか都合の悪いことがあったら自分のものを粗末にしてるんです。自分自身をもう破壊してしまうんです。だから、そういうふうに自分を粗末にしている人を、ね、人は大事には見てくれないんですよ。反対に自分自身のものを、やっぱり自分自身がこう見てあげたり大事にしてあげるとね、人も、あ、この、ね、自分、私のものを粗末にしちゃいけないんだな、っていう風に感じるようになるわけ。だけどなかなか自分のものを見てくださいって言っても、自分のものを見るためには胆力が必要なんですよ。心のなんていうんですかね、落ち着きが必要なんです。
胆力、
そう、
胆力、そ
うですか、
こういう、
こんな感じだと思ったんですか。月変？月変？
月元は違うんですね。担当のチャンじゃなくて月元
じゃ
ない
。
月
だと思
います。月か、ね。胆力が必要。いわゆる腹が座ってないと。こうできない。こう地に足がついてないとできない。ね、いわゆるこう心がこうある程度落ち着いてないと、自分のものをちゃんと自分で見ることはできません。つまり心が浮ついているような状態だと、一つのものをちゃんとこう見ることはできないんです。で、私たちは最初はもうその心が浮ついているような状態なんですよ。なんで浮ついてるかっていうと、いろんなものに我をつけていろんなものに執着しているから。そこでそのいろんなものに執着している状態だと心が落ち着かないから、ね、その執着しているものを自分のものにして、買っては捨て、買っては捨て、買っては捨てっていうことを繰り返していくと、だんだんとそのものに執着する気持ちが減ってきて、心が落ち着いてくるんです。この心が落ち着いたこの状態にならないと、なかなか自分で自分を感じるってことはできないし、自分のものをちゃんと見てもらおうってこともできないし、人からちゃんと見てもらうってこともないんです。なんて言うんですかね、こう、これが心だとすると、ね、その私たちはこう次から次へとこう欲を入れちゃってるんですよ、ね、でこう欲で心がいっぱいの状態なんです。こういうような状態と、そうするとその私たちの目は次のものしか見てないんです。 ね、次に心の中に入れていくものしか見ていない状態。この状態だと自分も見てないし人も見てないわけ。
何を見てるんですか。
何を見てるかって言ったら次の欲を見てるわけ。例えばそのパソコンが欲しいなと思ってる人は今使ってるパソコンを見るんじゃなくて新しいパソコンが出てないかなっていうことばかりを見てると、ね、お寿司屋さんに行ったらね、回転寿司に行ったら新しい新製品は出てないかなっていうふうに見ると、常に新しいもの新しいものを見ている状態、それを入れていくっていうこういう状態です。次から次へと新しいものを入れていく。例えば携帯のゲームで常に、新しいゲームは出てないかなっていうことを見ている、ね、買ったゲームを最後までやろうっていうことじゃなくて常に新しいゲームは出てないかな、このゲーム面白いかな、このゲーム面白いかな、このゲーム面白いかなっていうことを見ていく。仏教をねしてる人なら新しい教え新しい教え新しい教えね、その新しい教えを常に入れていくことばかりを考えていて今自分の中に入っているものをちゃんと使おうっていう気持ちがないわけです。でもうこうなってしまうとこの自分の中にあるものがいっぱいいっぱいになってるからもう中にあるものを大事にやって大事っていうかまともに使えないわけで、もう常に新しいものを入れることに心が奪われちゃってるわけ。こう次から次へと新しいものを入れる、新しいものを入れる、新しいものを入れるっていう風になっちゃってて、ある程度ここを整理しないと、ここに目がいかないわけ。目がこっちに行ってるんです。この状態だと、自分を感じることもできないし、人が自分を見ても、見てもらってるっていうふうに感じないんです。
たとえ見てもらってたとしても、
そう、はい、だからここにあるものをある程度整理して隙間を作る必要があるんです。こういうふうにねある程度整理して隙間を作る必要があるんですよ。こういうふうにそれで隙間を作って初めて目がここを向くんです。
ゆとりですか。
ゆとりが、そう。ところが実際こういうことを続けてきた人はもう自分がボロボロだからね、ボロボロだからこうやってゆとりを作るともう自分の惨めな姿が見えて苦しくなってね見てられないわけ。だから余裕を作るとまた欲を起こして詰め込んで見ないようにしておく。だからそのいっぱいになったら捨てる、いっぱいになったら捨てる、いっぱいになったら捨てるっていうことが必要になってくるんです。だから私たちがいろんな欲を起こして自分の中に入れるのはそれが欲しいからじゃないんですよ。欲しいからじゃなく常に自分の中でいっぱいにしておきたいからなんです。それは自分の姿を見たくないからです。ところがこうやっていっぱいの状態っていうのはねランドセルにね教科書がいっぱい入ってるような状態でそれを続けると教科書と教科書がすれてボロボロになるじゃん、ね、つまり欲でこういっぱいにさせておくと自分の心が傷だらけになってボロボロになっていくわけ。この状態はだから余裕を作ると本当にボロボロになってる自分が見えるわけです。でよくこう自分は何をしていたんだろうとかね自分はこんなはずじゃなかったとかね言って今度は怒りを起こしたりとか欲を起こしたりするわけ。だからこの状態をまず受け入れられる胆力が必要です。この何ですかねもうボロボロなんですよ私たちはみんな。 すでに自分ってどんな状態かってボロボロなんです、心が。だから欲が起きるんですよ。ボロボロじゃなかったら欲はそんなに起きないんです。次から次へとこの新しい欲、新しい欲、新しい欲っていうのを入れていくのは何でかって、自分の心がね、ボロボロだからなんですよ。見たくないからなんですよ。だから、捨てた時にちょっと自分を感じてね、感じるからその時に少し自分を認められる。でもすぐに欲を起こして見なくなる。で、また入れていく。入れていったら捨てる。捨てると少し自分を感じる。ね。でも感じている時間が苦しいからまた欲を起こす。これをぐるぐるぐるぐると繰り返して少しずつ自分を見つめていく胆力が必要なんだ。こっからなんですよ、もう話は。ね、この、これを仏教で諸禅っていうふうに言うんですよ。ね、諸禅って言って、これが必要なんです。自分をちゃんと感じるためには、自分を感じても、そんなに苦しくないというかね、そんなに否定しない胆力が必要なんです。だから、ここがまずできてないと、この状態で諸禅を終えて、ちゃんとこの状態になってないと、自分を感じるとかそんなことは、話は出てこないんです。だから皆さんに、いや、欲を欲を起こしてもいいですよと、捨ててくださいと、起こしては捨て、起こしては捨て、起こしては捨てっていうことをやってくださいと言ってるわけです。つまりこの状態である程度耐えれないとダメなんです、自分の心が。この状態にね、耐えれないと、ね、そもそもその自分を感じるとか、人からちゃんと見てもらうとかね、人をちゃんと見るとかっていう話は始まらない。だから欲を詰めて自分を見失うように物事が進んでいくわけです。
何がある状態か分からなくなってしまう
という
のは
もちろん
分からなくなってしまう
と同じことです。そうするとちょっと整理をして自分を感じると不安になって怒ったり、また欲を起こして自分を見ないようにしてしまうと。
そうですけれども、たくさんあった方が安心できるって思うのはなぜですか？
たくさんあった方が安心できるっていうのは、そのたくさんあるとね、自分を見なくて済むから安心なの。何も考えずに済むから安心なの。だ、私たちは自分を感じたいと思っていながら、自分を見ないように見ないように生きてるんですよ。だ、私たちにとってこう幸せって言ってるのは、自分をごまかしている間だけが幸せなんです。
これ根底にやっぱりその自分を見たくない何かがあるんですか？
それは自分を見たくないですよ。自分の理想が高いから、現実の自分っていうのはもう本当にボロボロになってるんです。つまり欲とかを常に入れてるから、何にも積み上げてないし、そして自分の心は傷ついてるわけです。で、これが見えてしまうとすごくこう、なんていうんですか、何だったのかなってなるわけ、人生、ね、私の人生って一体何だったんだろうと、何にもしてこなかった、無意味だったってなるわけ。本当空っぽだったと。僕もね、ある団体から除名になって、いろんなものを整理して感じたことは、一体私の人生は何だったのかと思ったの。30の、まあ、ね、に、ね、起きたんですけど、30年間一体何だったのか、何にもしてこなかったって思ったの。それは整理をすればみんなそれを感じるわけですよ。それを感じたくないからもういっぱいにさせるわけ。いっぱいにさせるとこの一つ一つの欲を全部粗末に扱うんです。 ね、粗末に扱うから人からも粗末に扱われるし人からもバカにされるわけです。それで言いながら自分は大事にされたいと思ってるわけ。だまずは、あ、そうなんだ、自分は本当にバカにされても当然なんだ、粗末にされても当然なんだ、 なぜならね、人がや、ね、大事にしてくれないからじゃないんです。自分が大事にしてないんですよ、自分のことを。誰よりも自分が自分を大事にしなかったらですよ、人は大事にしてくれないんです。でも私たちは自分のことをもう犠牲にしてね、自分のことはもう粗末にしてね、それでも人から大事にされたいって思ってるわけ。それはもういくら人から大事にされても何も感じないんですよ。ああ大事にしてくれてありがとうにはならない、この状態だから。自分が大事にして人から大事にされて大事にされてるんだっていうことを感じるんです。でもまずこの状態に持っていくことができないとね、この状態に持っていけないと、もうそもそも人から大事にされるとか自分を感じるとかっていうレベルじゃないのでね、まず皆さん好きなものを買って捨ててくださいと、入れて捨ててくださいと、いい文章を書けた捨ててくださいと言ってるわけ。なぜかってもう心に隙間を作るためなんです。でも隙間を作るとまだすぐ入れるでしょ、本棚も全部こう空にしても入れちゃうでしょ、入れたらまた捨ててくださいと、捨てたらまた入れるでしょ、また捨ててくださいと、それを繰り返していくことによってだんだんとこの入れられなくなって、自分の心に目が向くようになって弾力が身につくんです、心が落ち着いてくるんです。この状態から仏教は始まるんです。何かをやっていくとか、何かを成し遂げるとかね、そういうことができるんです。人を見るとか、人から見てもらうとか、そういうことが始まるんです。まだこのね、所禅もできてない状態だったらね、そんなもう供養とか何とかやっても無理だ。もう全然もうダメ。意味がない。やってもらってもやっても意味がない。お遊びなんです。もうそれは。単力がもうここができてないから。何かを積み上げていくっていう段階に入ってないから。ね。その何かを積み上げていくっていう段階に入って、自分が入って人が入って、初めて供養が意味がある。それまではもうひたすら入れては捨て、入れては捨て、入れては捨てっていうことを繰り返して、だんだんこの入れていくのがね、なんていうんですかね、こうマンネリ化していくというかですね、惰性で入れていくようになってきて、あ、入れて少しずつこう入れていくのもつまらないなと、少しずつ隙間を作っていきたいなと思うようになるまでね、その弾力が身につけるまで入れていくしかないんです。分かっていただけたでしょうか。これが自分を感じるっていうことですね。だから自分を感じるっていうことはまず仏教でいう所禅を実践して、で心に隙間があるような状態で、ね、それがこう維持できる状態にまでね、身につく、その弾力が身につくまで続けるしかないです。
これ自分で分かります？こう心にこうなんか余裕ができて、
ああもうそれはね、もう全然違います。全然雰囲気が変わります。めちゃめちゃ落ち着きますから、心がぐーっと落ち着きますから。自分の中で、あ、何か変わったなってなります。こう浮ついていた心が消えてぐーっと落ち着いていくっていうか、ここからが始まりですから仏教の出発点ですから。こっから何かを成し遂げるっていうことが始まっていくので、それがまだできてないうちに何かをやろうとしてもうまくいかないんです。 これができてない時に何かこう焦ってね、あこれしなくちゃとかあれしなくちゃとかこれ始めなくちゃとかって始めてももうね頑張れないんです。続かないんですよ。やり遂げることができない。弾力がないから。
この弾力っていうのがこうついてくると人の目とかそういうことをこう気にする心もぐっと
減ります。ぐっと減ります。なくなるわけじゃなくぐっと減って、そして何かの目的に向かって進んでいこうっていうことが始まるわけ。自分が例えばこういう仕事に就きたいって思ったらその仕事に向かって頑張っていくことができるんです。それはもう何ですか、心がぐーっと落ち着いてくるんです。ぐーっと落ち着いてくる時があるんですよ。ぐそれができてからです。もうこれにものすごい僕は時間を皆さんにかけてるわけです。時間をかけて心が落ち着いてくるまでずっと粘り強く話をしていってるんですね。
落ち着くってことは、まあ、私も以前のようにそのもうなんか夜眠れないとかそういうふうなことは、まあ、なくなるってこと
ですね。まあ、なくなってくるってことですね。はい、はい、だこれがまだできてないからすごいこう浮ついたり不安になったりっていうことが起きてくるんですね。
はい、まあ、私がこうやっていかなきゃいけないってことは教えていただいたように、まあ、買っては捨て
る、あそうそうそう、はいはい、
段階だ
と。そうそうそうそうそう、それでこう心がぐーっと落ち着いてくるまで待つってことです。それが落ち着いてくるとなんていうんですかね、もちろんその落ち着いてからも入れては捨てっていうことは繰り返していくけれども、それがなんかこう楽しくなってくるというか、うん、何かこうあできていくなっていう、何かを積み上げてきてるなっていうのを感じるようになるんですね。はい、じゃあ休憩します。